レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、始まりましたね。4月にも入っちゃって、本当に。あ、こういうこと言うと FM の人みたいだ。天気で入るってな。これは 2.4 キロタブーの一つを犯したね、平気で4月に入って早々。やっぱ天気の話題ってだって入りやすいんだもんな、だって本当に。今ほら、僕相変わらずの T シャツ1枚でやってますからね、本当。まあ、ラジオを望むときは、年がら年中。ラジオを望むときは絶対 T シャツ1枚って決めてるからね。でしかもさ、俺の大好きなもののけ姫の T シャツなのよ、これこれね。あのね、10年ぐらい前から着てる T シャツなんですよ、これ。で、10年前から6年ぐらい前まで着てたの、ずっと。もうもののけ姫に T シャツが洗濯から持ってくるともう楽しみでしょうがないわけよ、ほんと。干されんの見ると、はぁ、もののけ姫 T シャツって言ってね、英語でね、ザ・プリンセス・モノノケとかってあるんだけど、石田ゆり子のサンでこう入ってて、下に明治生命って入ってる T シャツがあるんだけど、これね、すげえ着心地いいのよ、本当に。でね、昨日着心地良すぎちゃって、もう2日ぐらい洗わないんですよ、もうこの時期でも。基本的にずっと着ていたい、本当。シャワー浴びた後も、もうそのままポンと、普通は1日ぐらい着るともう洗濯カゴ入れるんだけど、しっかり畳んでポンと置いて、少しでも物持ちよくするために。で、6年間ぐらい着てたでしょ、それ第1号だったわけで。6年着たらやっぱさすがにほつれて、脇のとことかも穴開くんですよ。ほとんどタンクトップみたいな状態になるわけで、それでも着てたの、ずっと。でもさすがにこれはダメだって言って、もうさよならもさんって思ったわけ。そしたら先月です、うちの弟が部屋掃除したら、おい、もののけ姫 T シャツ出てきたぞって言われて、あーって、お前もらってたのかって言って、俺この5年間この肌触り忘れたことねって言って、来たらもうあんなじゃぴったり、本当に。俺ね、これ着心地良すぎちゃって、本当に最近10時間くらいぶっ続けて寝るのね、これ着てると。で、昨日なんかもね、寝てたんですよ、パッて目覚めたの。そしたら頭さ、もう湯気出ちゃうぐらい熱中症みたいな感じになって起きちゃってさ、布団かぶって寝てたんですよ。布団かぶって行ったもんだから、もうね、もう頭湯気だらけで、はっはっって物音軽くなって、やっぱもののけ姫の T シャツ着てるから、やっぱりこうテンション上がってんだね、寝てる時でも。危なかった、ね、危ない T シャツだね、考えてみるやん。別に三途の川を越えそうな勢いですよ、気持ちすぎちゃって。だけど弟といえばね、先週生放送聞いてくれてありがとうございましたね、本当にね。今噛んでないですよ、今全然噛んでないですけど。で、土曜日だったでしょ、先週の。その次の日、4月1日、弟と大喧嘩ですよ、僕。本当にびっくりするぐらい、本当の大喧嘩。3月1日、先月もほら、親友と切ったでしょ、20年間親友とね。もう、絶交したって話があったじゃん。で、4月1日、生放送終わって、あとさ、もう、ウキウキだったわけ。ツイッターでもね、レビュー 2.4 キロ面白いもん見つけたって書かれて、いきなりフォローされてさ、好み分かれる喋りだけど、私は好きってこう、褒めてんだかけなされてんだかよくわかんない。つぶやきもらってさ、やったーなんていう、もっと喜んでたの。次の日さ、この後レビューでも紹介する、しますけどね、幻の怪獣ムベンベを追えっていう本読んでたんですよ。日曜日ずっとこう、つって言って。そしたらちょっとね、なんか弟の子ってちょっとムカついてね、おいどうなってんだって言ったら、ちょっとね、喧嘩になっちゃって、で、一旦その場収まったんです、それでね。でも、その後にさ、5分ぐらいしたら弟が、いや、さっき悪かったなって言って、いや、いいね、全然いいね。でもお前の言い方なんだって弟に言われて、なんだとはなんだ、てめえこの野郎って言ったら、弟がいきなりこう目線変わって、なんだてめえこの野郎と、なんだてめえこの野郎って、こっちに近づいてきてさ、俺椅子座ってたんだけど仁王立ちで睨むんだ俺のこと。俺も立ち上がって、なんだてめえこの野郎って言って、弟もね、てめえいい加減にしろよって言われて、うるせえって俺が胸ぐらバンとこづいたの。そしたら、てめえ今殴ったなって言って、殴るってのはこういうことだって取っ組み合いになっちゃってさ、二人でさ、この野郎てめえこの野郎凶暴さぶっ殺してやるとかってお互い言って、弟の顔がもうね、ちょうど俺のね、右フックをね、食らわせる位置にあったからね、もののけ姫 T シャツ着ながらね、てめえこの野郎って、ボンボンって2回ぶん殴っちゃってさ、本当に。 うん、暑いんですよ、本当 G ガンダムみたいな世界になっちゃってさ、本当ルーキーズ分かりやすく言えば、もっと分かりやすく言えば、もうだからもうそれで喧嘩になって、なんだって落ち着いてさ、で弟が30分後ぐらい謝りに来て、弟の部屋からこうすすり泣く声が聞こえるわけですよ、うん、本当。でも俺はそれでも無弁弁を読んでね、ずっとここで負けちゃいけない、俺はこういうことで泣かないぞ、20年の親友切った俺だからなってね、いいんだ、もう弟とも絶交すればいいんだって思ってね、うん、で全然悔しくないと思って、したら謝りに来てさ、俺のこと黙って抱きしめるわけで、俺も悪かった、なんで殴ったんだろう俺お前のことつって、いやいやいいんだよ、大したパンチじゃなかったってさ、全然褒めてんだか褒めてないんだかさ、わかんねえの、もう全然手加減したじゃないかって、なんでそんなことわかるんだって思いつつさ、本当にぶん殴ってやったのに全然大丈夫、全然痛くなかったよって言われちゃって、悔しいなそれはそれでと思ってさ、でうーって二人で泣いて、でうわーってもうその日一日中泣いちゃってさ、ダメもうその日一日中で、もうそこでもね、転んでもただで起きないね、まずもう友達に電話してさ、でもう弟と喧嘩したなんつってスカイプで話したりとかしてね、でその後俺が今狙ってる女子3人っていうのがいるわけですよ、まあ、シュラク隊って呼んでるんですけどね、これね、まあ、これ V ガンダム見てる人じゃないと分かんないけど、そういう喜び組みたいなのが出てくるんだ、 V ガンダム、まあ分かりやすく言えばさ、俺の喜び組ってのは3人いてね、でまず最初俺のティファでしょ当然、で次ソシエハイムって、またどんどんガンダムネタになっちゃうからこの辺にしとくけどね、で、まあ、で最後レイン三日村って、いやガンダムネタだけども、で、まあ、俺のティファにまずね電話して、で上がんないわけ、ちくしょう、で次さ、1月にちょっとね、2人でお茶した女の子に電話したら出てさ、今何やってんのって言ったら、うん、買い物してるって言って、いいね、そういうポヨンとした感じ、俺大好きだなんつって言って、弟ぶん殴っちゃってさ、なんつって、何があったのなんていう話して、もう俺もやってらんないとかって言った後に、次、ニーハイガールいるでしょ、たまに話出てくる。エッチニーハイガールね。そのニーハイガール、エッチな見た目してないのに、ニーハイ履いたっつうとこはエッチだっていうとこでも、これも6年前のネタなんですけど、未だに俺が一番その性的な興奮を覚えた瞬間はそのニーハイガールだって話があるわけですよ。俺はそのニーハイガールにそれを2年前に言ったらそれから会ってくんないんだけども、でも、性格がすごくいい子なの、本当に。で、俺大好きで、でニーハイガールに電話してさ、そして出上がんねえわけ。チックしようと思って、もここでメールしとかなきゃなんないと思ってね、ティファにメールしたんですよ、その後。一応ここで電話だけすると変なやつだと思われても困るからと思って、ティファにも弟と喧嘩しちゃって落ち込んじゃってなんつって言ってね、でごめんね電話しちゃってなんつって言って、で似合い代わりにも似たようなメールしたらさ、すぐメール返ってきてさ、あ今なら話聞けるよって言うから、似合い代わりにしたらね盛り上がっちゃって20分電話かけちゃった、本当もうやべえな本当と思って、あごめんうちのお母さんごめんなんて思って、また月末止まっちゃったらどうしようなんて思って、またそしたら俺の親友とまた絶交しなきゃなんなくなんだよなとかって思いつつね、そういうこと夜切りつつさ、やっぱりこの似合い代わりも捨てらんねえなと思って、いやだ結構ねそれは面白かったですね本当ね、うん、でまたそのニーハイガールと話しててもその6年前のねニーハイ履いてたニーハイブーツ履いてたんだけど、その光景がまざまざと浮かんでね、なんかいきなり地獄から天国行った感じでね、すっごい嬉しかったね本当、その日曜日の午後3時、うん、それねよかったね、だけどねやっぱたまにはちょっと弟とかと喧嘩するってのは悪くないなって思いましたね、やっぱり本当に。やっぱこう、熱い友情の確認通がね、本当に。まだ右手が痛むんですから、本当に今水曜日ですけども、収録日ね。だから、喧嘩の勧めっていうのをね、あえて言っときたいね、本当リスナーの皆さんにね。でね、次のコーナー行こうかなと思ったんですけどね、ちょっとリスナーからメール来てますんでね、ちょっとこれは読もうって話になって、ラジオネームイデオンさんから、いつもくれますね。本当ありがたいですね。本当にね。もう、2.5 キロ生放送にこれでゲストに呼ばれるって話があるからね。スタンプ溜まったからこれ。ラジオネームイデオンさん。で、メッセージ。ジョニーさん、レディオ 2.5 キロのスタッフの皆さん、こんにちは。前回の生放送楽しく聞かせていただきました。ただ、一番楽しみにしていた放送、本放送終了後のトークが友人からの電話に邪魔されて聞けなかったのが残念です。ラジオを聞くために電話を無視してもよかったんですが、自分勝手でわがままなエゴ丸出しな行為をして、イデに発動されてしまっても困るので、電話に出ました。次の生放送も楽しみにしてます。ということでね。 イデオンさん、それは出ておった方がいいですね、本当に。もうだってこの間親友と絶交したから、もうイデはもう見てますから、僕らのことを。本当にこれで今こっちさんと僕が喧嘩でもしたら、もう宇宙は吹っ飛びますからね、本当に。もう蓋開ける寸前ですから、本当に。もうイデが見てるからね。今日もだから1時間この間みたいにオーバーしちゃうと、こっちさんが編集大変になる、こっちさんのストレスが溜まる、宇宙が爆発するっていう段取りになってますから。というわけでね、今日はサクサクっといかないといけないというわけで、続いてのコーナー行きたいと思うんですけども、なんとね、これは生放送でほら、ドクターラット30秒しか紹介しなかったら、ちょっとイデの声が聞こえましてね、私はレビューが聞きたいのって、こうイデの声が聞こえてなんと今回からですね、ちょっと 2.4 キロリニューアル、一部レビューがですね、ちょっとニュースと入れ替えということになりまして、大変なんですよ、これはこれで。ちょっと段取りが変わるってどういう感じになるかよくわかんないですけどね。というわけで続いては、なんだっけ、あ、そうだ、レビュー 2.4 キロ
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、レビュー 2.4 キロですよ。なんかもう終わる感じすんな、本当に。2年もね、このリズムでやってると、いきなり変わるとね、もうじゃあエンディングですって感じになりそうだけど。でもいいね、今回から時間気にせず喋れるんだから、本当、思うがままに、本当に。だまあ、わかりやすければ、言えばこう、なんていうんですかね、排入をちゃんと作ったみたいなところありますよね。まあ、ガンダムネタだ、もうダメだ、もう本当。というわけでレビュー2.4キロですけどもね、今日の一冊目はですね、いいですよ、今回も今日の一冊目、ね、石岡英子さんでね、私デザインというね、本読んだわけなんですけどもね、この間石岡英子さんという人は1月21日だったかね、亡くなっちゃいましたけどね、なんだ、アートディレクターみたいなさ、こうデザイナーみたいなさ、な、例えば衣装を作ったり、こう映画の美術作ったりとかっていう、まあ仕事してる人で、フランシス・フォード・コッポラ のドラキュラとかね、あとね、なんだ、いろいろやってんだよな、なんかやってたんですよ、三島由紀夫の映画のね、美術とかやってた人でさ、でまあその人の本読んでつって言って、で NHK でさ、なんだっけ、プロフェッショナルってやってるでしょ、ほらちょっとキノコ頭のさ、茂木さんって人は俺の周りでみんな嫌いだって言うんだよね、あんな調子のいい野郎つって言って、確かにね、鼻持ちならないところはあるんですよ、本当すごい良い書がうまいのね、見てると脳科学者っていうのは本当人気持ちよくさせる天才だなって、ああいうの見てると皮肉について思うんだけどね、この間いいと思うの増刊後年末やる、それでも小島慶吾だとか、またわけわかんない連中出ててさ、したら茂木さんが、僕はタモリさんのファンなんですって言って、なんだかうさんくせ野郎だと思ってて、でまあそういう番組でプロフェッショナルってあるでしょ、プロフェッショナルだったかな、んであって、でそれで石岡さん特集されたわけで、それで見てなんかこのおばさんかっこいい人だなと思ってさ、でちょうどねその時やったのがね、スパイダーマンの衣装、ブロードウェイミュージカルのね、やってるとこ見てさ、すっごいんだよ、細部までこだわんだ、本当にさ、ここの位置がちょっと違う、こここう直して、ああ直してとかっていう仕事見てさ、なんかそのものづくりの瞬間っていうかね、そういうのったら、僕ラジオやるようになったからね、いやこのラジオ別に作品だなんて思ってないですよ、別にね、本当にただニートがただ喋ってるだけってい こう感じなんだけども、自分の中では。でもなんかこう一本さ、ボンとできるわけじゃないですか、それでもさ、それ見るのすごい好きでワクワクしてて、いつか石岡さんの本読みたいなと思って、どういう人かもっと知りたいと思って、まあ、読んだんだけどさ、まあさ、石岡さんってのは文章のプロじゃないわけですよ、どっちかというと視覚言語っていう自分で言葉使ってたけど、割とこう自分がそういう美術とかやることによってこうお客さんにこうイマジネーションをもっと刺激したいとかっていう、まあ割とこう考えを持ってる人みたいでさ、だからさ、文章としては面白くないんですよ、こう石岡さんの生い立ちとかね、それこそ多分初め日本でまあ資生堂 その広告とか作ってて活動してたんだけど、それがまあ海外でどんどん仕事するようになってっていうところからこの本は始まってくんだけど、特にね面白くないんですよ、本としては別に、ああ普通のサクセスストーリーだっていう感じ、やっぱりさ、自分が書いてるからかもしんないけど、 やっぱこう割といい思い出がこう重なるんだね、やっぱりさ。でこうマイナスのことも聞きたいんですよ、どっちかっていうと。この仕事失敗したとかさ、とかっていうこと。でも石岡さんってその、まあそのコッパロンね、ドラキュラって映画でさ、アカデミー賞を取るんですよ。でそうするともうそういう昔やった仕事は全部もうクローズしちゃうっていうんだね。全部こうアカデミー賞トロフィーとかも全部見えないところに置いちゃうんだっていうわけだから、過去振り返れないんだよね、やっぱきっとこの人の性格的にさ。でもそこら辺でこう、ああ全部うまくいくんだよね、やっぱその仕事っつうのが読んでると。でこういや、なんかもうちょっとこう客観的な目線が欲しいなとかって思いつつさ。であと文章のプロじゃないからさ、全部で13章ぐらいになって450ページぐらいの本なんだけど、なんかねエピソードがどれか似てるんだよ。なんかその話2章前もしてなかったっけみたいなこともあるわけ。やっぱりこう全体通して書くスタミナないと思うんですよ、やっぱりさ。夢中で書いたとは言ってたけど、その辺はあれだなと思ってたんだけどさ。でもまあ面白いわけ、やっぱその自分はこうでああでこうやってきたっていうところはね、やっぱいささかこう本にはちょっともうちょっとパワー足んねえなと思うんだけど、それでもやっぱ面白くてさ。特にね最後なんですよ、最後の章でオリンピックのねスピードスケートのデザインをするっていうわけで、石岡さんはもちろんデザイナーだけどさ、やっぱりスポーツのそういうウェアってさ、いろいろこう機能的じゃなきゃなんないわけよ。で制約が当然あるっていうわけで、その制約をくぐり抜けてねデザインするっていうところはね本当に面白かった。でスピードスケートのデザインじゃない、ある意味さ結果が全てなのよ本当に。1分半ぐらいに多分決着がつくと思うのね、多分500メートルのスピードで距離でさ。それで石岡さんがデザインしたその服が、まあ、石岡さんとそのまあ会社が作るわけだけど、そのデザインがさ、結果がもちろん下の方であればそのデザインダメだねって話になるんだけど、もし結果が良かったらどうなるっていうところがあってさ、そこはねこの本のクライマックス、この一番テンションが上がる状態で本が終わってくんですよ。これはね面白かったんだよね、とっても。だから途中でさ、なんか映画の話でザセルとかやってるんですよ、まあ、僕このザセルって映画すっごい大好きなんだけど、そのデザインとか本当に素晴らしかったなと思うんだけど、ずいぶん前だけどね、みたいなそれの話とかするんだけど、その話とその映画の話とコッポラの時の映画の話ってこっちからすりゃ大して変わんねえんだね、別にこうフィッティングしてなんだとかつって、まあやったろってこう感じあるわけよね。だけどねそのクライマックスとか本当面白いんで、でもまあね読みやすいっちゃ読みやすい本なんで、まあ気抜いてねさらっと読んだらいいんじゃねえかなっていうふうにね思いますね。はい、というわけでね今日の一冊目で、石岡英子さんで私デザインでした。というわけでですね、続いて2冊目ですけどね、いやーこの間ね悪口言っちゃったほんの2作目だからね、なんともちょっと自分じゃ心配だったんだけどね、リスナーのねその耳を汚しちゃいけないって思ったんだね、不快になるようなこと、俺のストレスをぶつけちゃいかんぞというふうには思ってるわけです。それ 2.4 キロのルールっていうのが結構あってですね、それはあんま悪口は言わないっていうふうに決めてるんですけど、それのね今日の2冊目はですね、大月健二でねグミチョコレートパイのチョコ編。悪口言うと思ったでしょうね、前回ずっと聞いてる人はそう言うと思ったでしょう。本当せっかく11回も YouTube で再生回数あるやつを、せっかくグミチョコっていう人気ある本をもしかしたら検索して、あ褒めてんのかなと思ったら、大月健二この野郎ピッコロしてやるってずっと言ってるとはまさか思わなかったでしょう。本当というわけでね、まあそんな王健さんのグミチョコを読んでですね、でグミ編がすごくつまんなかったと。俺でもあれ反省したんだ実際とね、最後の方ちょっといいなって思ったとこあったんだけど、興奮しててそこ喋るの忘れたんだね。ほんと最後20ページぐらいちょっと感動したとこあったんだ俺、あいい話だなと思ったとこあったんだけど、まあそれ付け加えておくけどね、グミチョコの、グミ編の感想にはね。でまあ今回チョコ編まあ読んだわけですよ。ですんげつまんなかったんだ、ほんとまたてめえ王健この野郎と思って読んでるわけで、今回はですね、まああんまネタバレになっちゃいかんけどもですね、まあ主人公たちがこうちょっとこうまあ夢というか、まあ目標に向かって動き出すっていう感じなんだけどね、 またねゆっくりしてんだ本当に。多分オーケーさん相当この世界観に思い入れあんだよ。解説にも書いてあったけど、主人公たちがねライブ見に行くんですよね。ライブ見に行ってさ、そしたらそこのライブ行ったらさ、大阪から来たなんかブルースの兄ちゃんみたいな人がなんかギャグ言ったって言うと客がウケるって言うんだよ、笑ってるって言うんだけど、それ俺読んでも何も面白くないわけ。なんで笑ってんのかわかんない。でブルースマンが俺は彼女に振られてエッチしようと思ったんだよみたいな、こうフィッシュマンズみたいな歌歌うわけですよ。全然違うから。そしたらね、その後そのギターやってるやつの後に、あの別の男が出てきて、また老人形のような男が出てきて、カリスマ性があるって言うんだよ。ねえ、あんなやんな売れてねえミュージシャンなんかカリスマ性なんかと思うじゃん。汚ねえな飯食えよみたいなね。でこっち見んじゃねえって感じすんじゃんさ。で主人公たちがわーってなるんだよそれ見て。なんでなるのかわかんないんだよそれ見ても俺さ。でも俺ね、そこで主人公たちすごく興奮すんだよ、ノイズバンドみたいなの聞いて。俺思ったんだよ、あきっと初めてっていうかほとんど見たことねえんだろうなと思ったっけ、ライブとかを。で僕もそうだったんですよ。いやこれ別にライブとかやってる人バカにしてるとかって意味じゃなくて、自分の相手、超個人的な意見ね。最初ライブ、友達のライブとか見に行った時って、うわ、すげえなって思ったわけ。それが5、6回と回重ねるうちにですね、ああ、またあの曲やってるとか、ああ、またあの MC かとかさ、いう風になってくるわけよ、だんだん。ああ、もういい、なんか音割れてて気持ち悪いなとかさ、で途中で俺、じゃあ帰るわって言うと、いや、最後まで残れとかって言われたりとかつね、そういう狭い世界みたいなとこもあるわけ。だからそういうライブハウスみたいな状況を見ると、そういうの見ると嫌なこともあるぜって思っちゃうんだよ俺なんか。本当にうちの弟も昔喧嘩したことあるからね、挨拶がないって言われて、俺がいるからいいだろって言って、またそこ匿名になったことあったけどさ、うちの弟だって筋肉マンと喧嘩したりとかあったからね、ライブで。だからそういうところなんですよライブハウスってのは、暴力的でね。本当に俺も何回喧嘩したか分かりませんよ、ライブハウス行って。危ねえとこだなと思うんだけどさ、それで主人公たちいいって言うんだよ。ですげえつまんなくてさ、で主人公の子、女の子ね、美香子ちゃんっていう女の子もさ、また映画出るのみたいな話になって、でまたなんかこうアイドル俳優みたいなところまたバカにすんだよ、サブカル女子だから。私は本とか映画に詳しいけど、あんた何も知らないわよねみたいなこと言うわけ。なんでこういう、いやーって言ったら俺こう嫌な女だなと思ったら、そのアイドル俳優の男がさ、なんだよって言うわけね。私沢木孝太郎読んでんのよ今って美香子ちゃんが言うと、俺知らないんだ沢木孝太郎って言うわけ。沢木孝太郎も知らないなんてって言うわけ。でもあんた最近なんか面白い本読んだのって言うと、俺三毛猫ホームズ面白かったって言うわけよ。赤川次郎でしょで赤川次郎なんてって言うわけ。じゃあお前赤川次郎読んだことあんのかよって言われると、読んだことないって言うわけ。じゃあ一緒だろってその男が言うって言うわけ。うわー気持ちいいって思うんだね、それは。ほんとみんな詳しいんですよそれぞれ、やっぱ話聞けやさ。それが沢木孝太郎、俺のねティファなんか沢木孝太郎読んでてね、沢木孝太郎どうって聞いたら、いややめといた方がいいですよってバッサリ言ってたよ。ほんと俺の周りみんなそう言うんだもん。ほんと大沢たかおのドラマ見とくぐらいでちょうどいいよとかさ、言いたい放題言うなと思ってたけど、そんなレベルでやら、そんなこと嫌がってと思ってさ、だけど嫌だ嫌だと思ったの。いやネタバレ、ちょっとネタバレ感があるけどってこの間言われちゃったからあんま言わないようにするけども、最後は来たのよ、本当に来たんね。まあ、最後パイン編って言って終わると思うんですけど、この本はパイン編どうなるんだろうって感じで終わってった。だから石岡さんと一緒、さっき紹介した石岡さんは こんなグミチョコみたいに、あーもう読めない、もう図書館借りた本だけどブックオフに売っ払っちまおうかなとかって思えないぐらいだったけど、全然レベルが違うけども、グミチョコの最後20ページはですね、俺の話だね。本当にこの話をここでしたいんだけどね、まあ全国のそのグミチョコ、俺こそグミチョコだって思ってる皆さんね、29のアラサーが読んでもね、俺のことは書いてあるっていうぐらいね、高校生に戻るよ本当その瞬間は。俺ラジオの初期やってる頃思い出したもん本当に。いやー泣きたくなってきた。3冊目紹介できないこれは今日ね、うん、あというわけでね、これでオーケーさんは解説でもう自分にとってこのキャラクターたちみんな動いてるから なんとかこれ幸せにしてあげたいんだって言ってた。もうこのグミチョコのねチョコエンって真ん中じゃないですか。だから真ん中2作目っていうのは3作目どうなるんだろうって終わり方して終わってほしい、終わるもんだって思ってるって言ってた。スターウォーズとかバックトゥーザフューチャーもそうだったって言ってて、いいねおけさこういうとこと思ってね、最後20ページだけまでね、なんとか我慢して読んでもらいたいですこれ。えというわけで今日の一冊目ですね、大月健二でグミチョコレートパインチョコ編でした。というわけでね、うん、でねってな、だでってなっちゃったけどね、今日の3冊目ですよ、うん、これね、まあ大木さんっつうのはもうその愛情がこもってるからね、いや好きなゆえに言うわけですよ。あちょっと待って、3冊目もう一回ちょっと待って、久米子さん俺洗うからちょっと待って、ラッシュを取ってる、それどう、いやそういうわけでね、生活ノイズが入ったためにですね、一旦休憩するとなるとですね、一気に現実に戻っちゃうっていうね、こういう悲しさがあるね本当に。俺は一体今何をやってたんだろうって思うようなね、こうせっかく時間という壁から解放されてレビューはもう羽を生えてもう飛んでくっていう時になってね、まさか一旦休憩が強制的になるとは思わなかったっていう、まあそういうね事情がありますけどね、というわけでね、今日の3冊目ですけどね、まあ王権さんという人はまあ僕にとっても愛情がこもってる人だと思う。まあ愛情っていうかね、まあ愛してるんだね、もう俺の兄貴ですからあの人は本当にね。でまあ俺に読書の面白さを教えてくれた人だけど、まあ、その人がね、前に TBS ラジオでねやってたストリームって番組あったんですよ。それであの本を紹介してたんだけど、その本ですね今日の3冊目。というわけで今日の3冊目は、早稲田大学探検部でね、幻の怪獣ムベンベを追えというね本を読んだんですよあもうその通りですね、早稲田大学探検部の、コンゴドラゴンというチームはですねアフリカのコンゴにね、アフリカのコンゴのね、テレコっていう湖があって、そこにね、いるという噂のね、ムケレムベンベという怪獣を探しに行くっていう話でね、ブクログにね、本を登録してあるのが俺一人っていうすごいマニアックな本なんだけど、俺一人っきりしかいないっていう、寂しかったけどね、ちょっとそれ見た時が。でまあその馬車大学探検部が一体どういう風にこうムベンベと接触をしたかっていう、まあそういう話が書いてある、もうノンフィクションですよもうね。でも最初からすごいんだ、オープニングプロローグ深夜のミーティングって書いてあるわけ、それセリフでカッコ書いてあってさ、それでは会場を探しに行きたいと思いますっていうところ始まってくるわけ王権さんがストリームでさ、こんなバカ、いい意味でね、愛せるバカな本ないって言ってすっごい熱く語ってたわけ。でいつか読みたいと思ってて、で、グミチョコと同じタイミングで読んだろうと思って読んでてさ、面白くて、もうそこでも5分ぐらい腹抱えて笑っちゃってさ、探検部で、早稲田大学の探検部でいつもミーティングになると、探検とはなんだみたいな話になって全然話進まないって言って、で、その、高田さんって人がもうメインでリーダーになってこれを書いてるんだけども、その人がもうそういうねことじゃ拉致開かないから、ここは思い切ってやっぱ会場を探しに行くんだっていう風に俺は言ったってまあ書いてあってさ、あ熱いのよ本当。でも準備してさ、 OB とかから新聞社まで巻き込んでさ、でいろんな会社回ってね、こういろんな文献調べて、リンガル語だったかなっていう今後の言葉とか覚えてさ、男10人ぐらいでさ、よし今後へ行くぞって言って行くんだよ行って行くとさ、もう最初もう行くと村みたいなとこ着いてもさ、もうねもうエピソードありすぎて思い出せない本当なところもさ、いきなりねその今後の人にね、武者しなって言われるわけね、指さされて至るところで言われるんですよ、武者しなってね。でなんだなんだって思ってるわけ、もう書き方も乱暴なんだ本当、もうタフだからねやっぱそういうところ、どっか俺をどっかなんか物を売りつける中国人だと俺のこと思ってやがるんだきっととか、そういう書き方するんだよ、なんでそこまで書くんだろうって、俺の意思じゃないよこれね、その人はそう書いてるわけで、武者しな武者しなって言われて、でホテルね泊まってるホテル行って、武者しなって意味なんだって聞いたら、お前知らないのかって言われて、知らないよって言ったら、前に今後のミュージシャンが東京行ったんだって、で そこでウエストポーチっつうの、ウエストバッグ持って帰ってきたんだって。そしたら今後にウエストバッグないんだってさ、ね、うん、当時の20年ぐらい前の今後で、それ見て今後の人がわーってもうチャンピオンベルトみたいに騒いだんだって、わーっつって言って、現地の人が。そしたらその今後の帰ってきたミュージシャンが、新宿武蔵野万歳って言って、それから武蔵野っていうようになったっていうわけ、日本人を見ると。うん、それで武蔵野の武蔵野っていうようになったとかつって言って、あとこうね、その後村、テレコを守ってる村っつうのがあるわけよ。でそこの州長と村長と話すんだけど、その州長がさ、州長と村長って関係もなかなか微妙でなんてとかって話とかしてて、うん、偉いこう立場変わったりするんだって、あのあれによって、時期によって。そしたら州長がね、そのみんなを送り出す時にね、その現地の言葉で、いいかお前らってこう言うんだけど、通訳の人はお前たちを勇気づけてるんだって言うけど、どう口調聞いてもすごい挑発的に、こんな冒険は無駄だって言ってるような口調だっていうわけ。で、それで州長がわーって言うと、その部族の人がわーってこう騒ぎ出して、一緒にいる通訳のドクターがいきなり空に向かってマシンガンを撃ち出すんですよ。ババババババババって言って、マシンガンババババババって撃った後に、それでも興奮して、その後ショットガン持ってショットガンバンバンバンって撃ったっつって言ってね、すごい興奮してって言って、なんだなんだっていう話とかで、その後ポーター雇うでしょね。そしたら、じゃあお前らポーターで荷物持ってくれって言うと、みんなが荷物にわーって群がっちゃうんだって。そしたらみんなが荷物持ったら、一番重い荷物をね、子供が持ってるんだってさ、ね、なんで子供がいるんだって言ったら、子供は連れていけないんだ、帰れって言われたら、言ったら、僕は子供じゃないって、その現地の男が言うんだって、男の子が、僕は15歳だ、子供じゃないって言って泣いちゃうんだって。そしたら周り何にも言えなくなって、現地のドクターが、分かったじゃあついてこいって言って、じゃあお前これ持ってって一番軽いバケツ持たせたとかね、そういういい話なんで。俺さ、ジャングルのテレコ行くまでがすごい好きでさ、テレコに入ってね、で 入る前だ、ジャングルで4日ぐらいかかるんだって、行くまで。でそれでさ、もうみんな最初はわーっと走っていくんだってね、テンション上がって。で主人公 の高田さんね、本書いてる22歳ぐらいだと思うんだけど、わーって荷物もう背負ってもわーってやった、行かさーって喜んでたら、もう60歳のジジイって愛称つけたおじさんが、もうすごい勢いで走って、同じぐらいのスピードで走ってきたとかって話とかあってさ、でやっぱこの現地の人ってのは元気なんだって話だって、そこら辺までわーって言って読むわけで、ジャングル入ってさ、でジャングルでこう切り開いてね、でキャンプしなきゃなんないわけですよね。で木がしけてんの、やっぱ火が必要だからさ、で火がつかないんだ、なかなかそういう木だとさ。でも現地の人はこう集めるわけ、木を。で周りの人が、あ、やっぱ現地の人だからやっぱ火つけるんだろうなと思って、こう準備して、よしってなったら、その現地の人がガソリン貸してくれって言ってね。その話とかさ、準備してわーってなったら、ガソリン貸してくれって言ったって話で、どう好きで。で、テレコ行ってからもすごいんですよ。もう24時間体制で無便兵を監視するからね、ほんと。暗視カメラ使ったりとかね。そしたら現地の人がこう狩りに行くって言って、こう、カンヌ行ったらさ、出たぞーっていう一言で言って、こう行ったら、なんか、なんでもなかったとかっていう話とかってさ、途中でメンバーがマラリアになるんですよ。日本人のメンバーが。うん、それでも返さないんだから、ほんとその高田さんは、うん、死にそうになっても返さないんだもん。でドクターがいるじゃない、ドクターが俺が治してやるって言うわけよ。で薬とかあげるのかなと思ったら、バケツにね、煮え湯を入れてね、そのマラリアのやつに棒を持たせて、これをかき混ぜろって言うんですよ。薬草が入ってるからって言って、ゴミ袋みたいにシートかぶせてさ、クッグーってやってさ、でそれそんなんじゃ周りがダメだって言ってもさ、いやこれは今後のやり方だってドクター譲れなくてさ、でずっと 3,40 分ぐらいかき回して、どうだって聞いたらさ、なんとか楽になりましたとかって言って、ただ熱冷ましなんだよね、それとも別に。それでうーってなってて、帰った後もすごかったからね、なんかマラリアにも帰った後もなっちゃって、もう死にそうになって3日4日もあの意思がなかったとかね、そういう話とかって、すんごいタフな本でさ、帰ってから見ろなんだよ、フランス帰ってからとかね、あの途中にね、こう中継するっていうかさ、乗り換えてあるんだけど、 もう俺読んでて疲れちゃったよ、だから本当にさ。回し読みして3人ぐらいで読めばいいんだね、だからこの本は本当にさ。だよね、やっぱり、まあ、よく元気出る本ってのはよく言うけど、ちょっとね、やっぱもう傷口にハエが湧くとかね、そういう話とか、ウジが湧くとかって話するわけ、やっぱジャングルの中だから。弟と喧嘩した後にそういう本読んでるとね、なかなかちょっとタフだったんだよ俺も本当さ。いやだからね、でもさっき石岡さんと一緒ですよ、一冊目紹介した。やっぱりね、ちょっとその文章はちょっと飽きるんだね、やっぱ編集者がついててもやっぱちょっと違うんだね、やっぱりこう、その辺はあるんだけどね。やっぱネタ本としてはね、こんな面白い本なかったね。確かにやっぱり何がいいって、やっぱ読んだ後今後に行きたくなるっていうとこが悔しいんだ本当も。やっぱ俺らもどうですか、来年あたり、チーム 2.4 キロ、今後 2.4 キロって言ってさ、生放送だ、そう、うーちゃんも世界中回ってるしね、とこっちさんと俺はほらもうちょっとアクティブになった方がいいって言われてるぐらいですから、本当、悔しいね本当に。俺頭の中宇宙世紀でもうそんなところじゃないのにね、本当にこれ言っても分かってくんねや。というわけでね、まあ、なかなかタフな本でした。ちょっと読むの大変ですけどね、まあ、短い章立てで読みやすいってまあよく言うけどね、まあ、そういうタイプの本なんで、ぜひぜひ、もしかしたらでも売ってねえかも分かんねえというところもあるけどね、それはあの無弁病を探すがごとくですね、ぜひ古本屋さん回って探していただきたいっていうね、うまいこと言っちゃった。というわけでね、今日の3冊目はですね、早稲田大学探検部、幻の怪獣無弁病を追えでした。というわけで、以上。レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
というわけでね、ちょっと真相回転とまでは言わないけど、ちょっとね、一部リニューアルのね、あのニュース 2.4 キロですけどもね、まあ、レディオ 2.4 キロのニュース 2.4 キロだ。なんだ、よくわかんないな、ほんともうね、もう、混乱しちゃったよ、ほんとに。もうエンディングのモードなんですよ、レビューの後っつうの、やっぱね。でね、あの、さっき話した無弁弁だけどね、あの、最後にね、その、コンゴドラゴンのメンツの写真がみんな載ってんだけどね、すごいよ、もう顔が。本当に、もう、のぶしみたい。本当みんな。で、みんなメガネかけててさ、で、なんで一言ずつ書いてあるんだけど、何書いてあるかなと思ったら、また今後に行きたいって書いてあるんだね、ほんと。さっきレビューで喋り忘れたけどね、若干ウルルン滞在期みたいなとこある、最後。村の人とみんな別れて、さよならってまた来てくれって言ってこう終わってくわけよ。そこいいんだよね、なんか。もう俺なんかもう早くどうせ無弁弁見つかんねえんだろって、まあ、ネタバレで読むじゃないよ、ほんとさ。見つかったらだってもっと大ベストセラーになってるわけだから、で最後いろんな会社の協賛書いてあるわけよ。ソニーだキャノンだとかね、そういうカメラとか機材もらって借りてるからさ。で下の方に月刊ムーって書いてあった時に、あ、これ見つかんねえわと思ったね、やっぱ、こういうのがいいんだからと思ってさ、だけどね、サクッと軽めの、今回はですねニュースに言ってるんですけどもね、まあ今週のガンダムネタということでね、これですね、増産せよザク豆腐バカ売れって言ってね、ザク豆腐が売れに売れちゃって大変だって言って、でも工場でも増産するためにザク専用ラインを追加予定ですって言ってるらしくてね、工場長みたいな人がね、あ、違う、広報の安倍あゆみさん、写真ねえかな、絶対美人に決まってんだ本当。これでさ出た時にさ、セーラさんの加工とかしてくれたらもう嬉しいんだけどね、本当にね。音楽流れてます？流れてないか。あ、イデオンのあれじゃないですか、更新じゃないですか、たまに聞こえるからね、ラジオやるようになってから聞こえたっていう。いやだからあれだってよ、イオンのなんだっけ、群馬前場、あ違う、イオンのどっかのお店だとね200個が売り切れだってよ。すごい。あの、私の今年の誕生日ザク豆腐でいいですからね皆さん。あ、だけどね、誕生日会ありませんからね今年は。でもやんないとね、意外とこいつさんとうーちゃんからね、やんないのかよって言うとね、ちょっとやったらいいやんかよって、あ、集まるこいつだろ女性ってこう来るんだけどね、あんたの別にやりたいわけじゃないんだよ、集まるこいつなんだよってこうざっくり言われちゃって、 ザク豆腐でもザク豆腐さすがに10人呼んで10個ザク豆腐ばっかだったらちょっと寂しいもんね。本当に食えるかなとかって。豆腐結構足早いですからね。あ、業界用語使っちゃった。足早いとかつっちゃってカッコつけちゃった、うん。ちなみにもう一個のねガンダムネタといえばですね、 S カップでほら一回ガンダムがジャケになったことあったでしょ。あれでね S カップガンダムキャンペーンって言ってね、なんかねゴージャスなゴールドカラーのザクが当たるっていうのをやってるらしいですね。なんで必ずザクかね。ゾクね。でもこれでキュベレーだとちょっとそれはそれでマニアックな感じになるしね。だけど、ハイゴクとかねって。スピーカーからこうやっぱ入ってくるあたりがね、やっぱね、2.4 キロやっぱりそういうマニアックなリスナーがつくっていうゆえんだね、本当にもうここら辺。だけど、ハイゴクにしたら売れないと思ってるでしょ、S カップの人も、豆腐の人も。舐めちゃいけないですよ。ハイゴクの人はそうすると一人で200個買うんだから、本当に。全部買っちゃうって言って、うん、それで投票権でもつけて誰が一番人気あるハイゴクかって言ったらもうすごいですよ本当に。もうそういう熱いですからハイゴク好きの人は。今ね GJNF ってやってんだけどね、やっぱハイゴク出てきた瞬間にね、なんか水曜日かなって思っちゃったんですよ。もうこっちさんに会えるって思ったんだね本当。あのほら名シーンだと言われてるあのほら南極の基地を襲撃するシーン、うん、あれ CG で再現されててさ、見るとなんかこっちさんなと思って。だからガンダムネタでちょっと話引っ張っちゃうけどね、今 GJNF やってて今あれなんですよ、カミーユとシロッカ戦ってるところでカミーユが頭おかしくなる寸前なんですけどね、ちょっとガンダムネタでごめんね。まあもう 2.4 キロ聞いてる人はなんとなくわかると思うけどさ、でアストナージがリックディアス盗まれるんですよね。なんか盗まれるっていうか銃突きつけられてカミーユのお父さんにで、こちさんイコールアストナージっていう説が 2.4 キロではあるんですよ。でカミーユの親父さんに銃突きつけられた時に俺ね、こっちさん何やってんだよしっかりしてくれって思っちゃったんだよね本当も。そんぐらいをのめり込んじゃってるわ本当に。でもいいねやっぱ暑いですから、うん、イデオンとゼータガンダムってのは関係ないですね特にね。あ、関係なかったね、うん、監督が一緒ってだけだ、うん、でね続いてですけどね、なんだっけ続いて、でまああれだ、あれもあったね、バルサー5年連続4強進出って言って、あのチャンピオンズリーグで結局ミランに勝っちゃったっつって言ってさ、なんだかなーって、メッシがチャンピオンズリーグのゴール記録作りましたよこれで。すごいね。でもねイブラヒモビッチってあのミランに、ね、いるストライカー、前にバルサいた人なんだけど、その人はでも最高の選手は俺にとってクリロナだって言ってました、クリスチアーノ・ロナウド、うん、でメッシは才能の人でクリロナっていうのは練習の人だって言ったね。こう評価つのはなかなか難しいとこあるんだね、やっぱサッカーの。やっぱよく言われる、やっぱシャビとイニエスタがいるからこそ機能するだろうとかさ、つっていう話もあるからね。まあね、まあそれでメッシの素晴らしさってのは変わらないわけですけどね。まあね、なんかこのバルサなんとかしたいですね本当に。毒入れたいぐらいだね本当。デスノートに名前書くと死んじゃうからそこまではできないけどさ、本当に誰か神湯ぐらいになってくんねえかって思うけど、なかなかそうもいかないんだねやっぱ。そういうのあるけどね。でね、続いてですけどね、これまあちょっとほら花粉症の人ってのは大変だと思うんですよなかなか。いや噂で聞くけどね、またでも自慢気に言うからな花粉症の連中っつうのもな、大変だよもう飛んできちゃってなんつって言って、うるせえなとかって思ってさ、本当暴走族みたいな派手なマスクしてるやつもいるしね本当にね、うん、いやいや誰ってわけじゃないですよ、いやそういうやからもいるっていうことを言いたいわけ。いいじゃん、なんかちょっと失礼して泣いてるとさ花粉症かなとかってユーモアいうやつぶん殴ってやろうかなって思うね本当もね、ぶん殴って。でね、そんな中ね、花粉症がね蔓延する世界のサバイバルホラーヘイフィーバーっていうねゲームが発表されたっていうね、花粉症が目に見えて自分を襲ってくるっていうゲームが発表されたっていうのは話やってね、って思ってたんだけど、言った後に何にもうまくないけどさ話として、これ実はあのエイプリルフールのネタだったそうですこれ、知らずにツイートしちゃった僕はなんて赤っ端書いちまったんだっていうね。どうだ花粉症のみんな大変だろうって思ったけどね。だけどね花粉症僕ないんですよ全く。もう杉だろうがもうね、もう松だろうが豚だろうが枯れ草だろうがそれこそ伊藤秀明だろうがマーシーだろうが全部平気なんですよ本当にね。でそこら辺ね意外と鼻粘膜強いみたいね本当に。 まあ花粉症じゃなくてもいつも泣いてますけどね、本当にうまいこと言ったねこれ。
うまく
ないか、うまいこと言おうと思うとダメだね、というわけでね、まだ時間が多少あるので、というわけで一部リニューアルのために最後に来ちゃったこのコーナー、
ランキング2点発
表。来ましたねこのエコーね、元気だよねこのエコー。俺も生放送やった次の週にはちゃんとそのエコーが響くようになりました、頭の中で。ランキング2点発表、この間やんなかったのでも、あ、やったか、やんなかったよくわかんないけど、というわけでですね、今日のランキング2点発表はですね、毎月恒例、月一恒例企画、本のランキングです。というわけでね、今回はですね、アマゾンの本のベストセラートップ10、まず10位から5位まで、あ、6位まで。アマゾンランキングってのはね、当てにならないんだね。まあいいや。第10位、 AKB 創設局公式ガイドブック2012。もう作者名わかんないからいいや、言っちゃおう。ファミ通なんだ、なんだ、アップル、iPhone、Android、 APP って書いて何て読みますっけあれって、アプリケーション、アプリ、ファミ通 アプリ、 iPhone& Android ナンバー002。8位、青い炎。7位、勝ち続ける意志力、世界一プロゲーマーの仕事術。6位、非選抜アイドル、過去小学館101新書って、なんとなく過去言ってた方がいいかなと思ったんで、ね、そんな中のね、そんなわけの、10位から6位だったわけですけど、いやこの青い炎ってのはですね、なんかすごいタイトルだけどね、あれフィギュアスケートの羽生くんが書いた本ですね。17歳にし本になってんの、自分で書いてんだこれ、多分羽生勇気って書いてあるけどね、いやすごいな、17歳で本書ける、大した本じゃねえだろうどうせなで、7位の勝ち続ける意志力ってタイトル読んだ瞬間に、またそういうなんか鍋売りそうな本買い上がってと思ったら、世界一プロゲーマーの仕事術って言った瞬間に気になっちゃったっていうのは悔しかったね。というわけでね、続いては第5位から1位まで。第5位、空腹が人を健康にする。本当か。4位、アクセルワールド11。3位、魔法科高校の劣等生後夏休み編1。2位、柏木由紀写真集ゆきりん。読ませんじゃねえよこんなタイトル。1位、俺の妹はこんなに可愛いわけない10巻。そんなね、第5位から1位だったわけですけどね、アマゾンって感じしますね、なんかこのラノベが入ってくる感じね。いいじゃない、外出て買いに行こうよ、そしたらアマゾンランキングもっと面白くなるじゃんってさ。一番外出ろ出ろって言われてる俺がもう悔し紛れに言ってるけど、2位の柏木由紀写真集はさすがに純駆動とかで買えないもんね、ほんと有林堂とかでね。袋入れますか、あの透けない袋にって言われたりするとさ、お願いしますっていうの恥ずかしいしね、で入れたらもう分かりやすいピンクの袋に入れられちゃったりとかしてさ、本当あの人柏木由紀の写真集買ったって、うん、そうそう、向こうも持ってたりとかしてさ、いやーすごいですね本当。空腹は人を健康にする、だから俺調子いいのか最近。あ、でも昨日夜ね、熱中症で起きたからね、うん、もうそんぐらいですよ、布団の中頭潜っちゃったら本当に。でほら前にも言ったけど、あ、寝る前にこっちさんとうーちゃんのショートコントやりながら寝につくでしょ、本当に。そう、未だにやってんですよ、未だやってんの本当に。もうラジオドラマ10本分ぐらいはねネタできましたよ本当に、うん、うーちゃんがそのラジオ持ってってこっちさんに直してもらうとかね、そういう話とか書いてんだね今本当。でもさ、このサイの魔法科高校の劣等生って、なんでアニメの話って必ず劣等生なんですか、始まりあれ必ずそうですよね、
強くした方が楽だから
ね。あ、そっか、強くなったりとかしてね、最終的にあのライバルに勝ちたいとかって言ってさ、お、明日のジョー読んでりゃいいじゃないかとか、そういうことは言い過ぎなんだねこれ本当。まあ俺の妹はこんなに可愛いわけがないってね、うん、読んでみるかこれね、3人で回し読みして、柏木由紀写真集ゆきりんはどうせ2ヶ月後ぐらいブックオフで100円で売ってんだから、まあその時読んでみてもいいか、うん、うん、読まねえな、うん、読まない、ブックオフでも入れてくれますかね、そのピンクの袋にね、入れてくんないね、うん、というわけでね、そんな感じのランキング 2.9 でした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4kg。
はい、というわけでね、エンディングですけどもね。いや、まだ撮れるな、本当に。まだレビュー終わってない感じするよ、本当に。もうちょっとやらせてよ、なんつって言ってね。下ネタじゃないですよ、これね。あ、俺が、もうちょっと喋りたいっていう意味ですよ。というわけでね、エンディングなわけですけども、ね、今日ね、また純駆動じゃねえや。なんか本屋さん行ったの。うん、大きい本屋さん。したらさ、俺がいつもガンダムパーフェクトファイル買いに行くと必ず読んでるんだよね、そのコーナーで。男の人が、いや、あの別の人だけど、毎週買いに行くの。曜日ずらしたって必ず俺が買いに行くタイミングでね、そのガンダムパーフェクトファイルのコーナーに誰か立ってるんだよ、男が。で、読んでんのなんだろうと思ったら、ガンダムパーフェクトファイル熱心に読んでんだよ。で、買うのかなって思うよ、買わないんだよ。先週行った時なんかすごい腹抱えて笑って読んでる人いたもんな、ガンダムパーフェクトファイルを。よっぽどのザク好きなんだね、きっとさ。多分ザク2回だったかな、先週のやつね。まあ、ザク2回は俺の周りでも人気あるからね、まあ、笑って読みたいかと思ってさ、うん。で、人もいいや、これ来週喋ろう、うん。そこでね、最後だけチラッと、買ったんですよ、ガンダムパーフェクトファイル今週号ね。そしたら店員さんが、多分あれ演劇員、元演劇員の人なんですよ。舞台俳優系の演劇員じゃねえ、なんていうの、あの演劇劇団員、劇団員、うん、多分帝国歌劇団みたいなところにいたと思うんだけどねそしたらね、うん、そしたらその人がこう、俺1万円出したらさ、1万円ですねってこうね、ビダコーンで喋るんですよ。今ビダコーン入ってなかったけど、入ってないでしょ。その後ビダコーンで喋るわけ、なんかいろいろ。やっぱ劇団員さすがだなと思って。いや、前にね、ちょっとこっちさんからね、いや、ジョニーさん、ビダコーン覚えておいても損はないよって言われて、天才ラジオ DJ はそんなのいらないよ、こっちさんって。またね、この会話の流れね、ほんとこう、ほんとスラムダンクの桜木と小暮って言われてるんですよ、僕ら。ほんとにね、いらねえよって思いつつ、その劇団員の見事なビダコーンの数々にね、一個も入ってなかったけども、ちょっと覚えてもいいかもしんないと思って、道その後歩いてたらね、外国の人にね、なんか英語教室やってるって人にね、はーいって話しかけられて、はーいって俺もこう握手してねなんかよくわかんない流れでね。で、一緒のなんか日本人の人いてさ、チラシ配ってるさ、で、ナイスイングリッシュって言われたら、言うナイスイングリッシュって言われて、Oh, thank you! って言って、で、僕で、僕英語喋れないんですよ、なんつって、ああ彼、僕日本人なんとかです、勤務ですみたいなこと言ってさ、ああどうも、なんつって、ここに住んでるんですかって言われて、ここ住んでます、すぐ近くですよ、なんつって言ってさ、勤務がね、何しにこの後もう帰るんですかって、帰ります、もう100均って鏡買って帰りますって言って、ああって笑ってて、なんで笑いやがってると思ってさ、いいんだけどね、というわけでね、レディオ 2.4kg ではですね、俺も英語が喋れるとか、そういう自慢の数々も募集してます。嘘でもいいですから、本当に。俺はララーに会ったとかね、うん、イデが爆発したとか、そういう話でもいいですからね、いろいろ募集してます。はい、というわけで以上、レディオ 2.4kg でした。また来週。